アメリカ人の平均寿命は80歳。現在の80歳は、第二次世界大戦が終結した時は10歳。勃発当時は4歳でした。当時、戦地へ出向いた兵士たちは、現在少なくとも80代後半。軍や政治の指導者たちに至っては、すでに死亡しているか、わずかに生存しているのみです。彼らの貴重な戦争体験を記録に残そうと、近年、作家や映画制作関係者の取り組みが盛んになってきています。このプロジェクトは、戦争を生き延びてきた人々の物語ではありません。第二次世界大戦中に無残にも絶たれてしまった命を数えることで、その死者数を歴史上の戦争と照らし合わせています。さらに現在起きている紛争の傾向についても見ていきます。ここでは一般市民の犠牲者と戦死した兵士の数を別々に数えていきます。人の形の一つが1000人の死者を表しています。死亡した兵士のほとんどは男性で、平均年齢は23歳でした。ほとんどの戦域では、1000人が戦死した場合、負傷者の数はそれを上回ります。軍の発表する俗に言う戦争犠牲者数とは、死亡した兵士と負傷した兵士、それに加え何らかの理由で戦地から帰還した兵士の合計数を指し、戦死者のみの数字は不明確です。今回私たちはこの戦死者に着目しました。ではアメリカ兵士から始めていくことにしましょう。40万人の兵士が死亡したと言われています。多くはヨーロッパでのナチス軍との戦いによるものです。また4分の1は太平洋海域での日本との戦いによるものです。これらの戦死者をタイムラインに載せてみると、終戦間際に戦死者が多く出ていることがわかります。第二次世界大戦は1939年9月1日に勃発しました。しかし開戦当初、アメリカは再戦を拒み続け、事実上の参戦は2年後の真珠湾攻撃からです。連合軍がノルマンディ侵攻作戦を決行した日から死者数が急激に増加しました。最も悲惨だったと言われたオマハ海岸では、1日で2500人のアメリカ兵士が命を落としました。この数は13年続いている近年のアフガニスタン闘争で戦死した兵士の合計の数に相当します。太平洋戦域で最も激しかった沖縄戦では、82日で1万2500人の兵士が死亡し、そのうちのおよそ5000人は日本軍の神風特攻隊の突撃により死亡したと言われています。では他の国の兵士について見てみましょう。まずヨーロッパの国々から始めます。ドイツはポーランド侵攻を機に第二次世界大戦を開始しました。ポーランドは20万人の兵士をこの戦争で失い、多くは侵攻後のドイツとソビエト連合の占領下で命を落としています。これに対しポーランド侵略時に死亡したドイツ兵士は1万6000人です。ナチスドイツの侵略は他のヨーロッパ諸国、デンマーク、ノルウェー、ベルギー、オランダ、フランス、ギリシャ、ユーゴスラビアにも及びました。フランスはドイツに降伏しますが、9万2000人もの戦死者を出した後でした。捕虜収容所、植民地、その他の戦死者を合わせると最終的に20万人以上のフランス人兵士が死亡しました。ユーゴスラビアも50万人の犠牲者を出しました。侵略当初は戦死者はさほど大きなものではなかったものの、ゴリラ闘争、市民闘争、集団殺戮により死者の数はうなぎ登りに増加しました。一方ドイツは戦死者を最小限にとどめました。これは軍司令部を驚かせるほどの成功だったと言われています。イギリス、アメリカは侵攻を免れますが、ドイツを相手に戦いました。イギリスが失った兵士の数は植民地での死者を合わせるとアメリカのその数とほぼ一致します。ドイツはフランスとベルギーの西部戦線で連合軍と戦い、約50万人の兵士が命を失いました。変死したドイツ兵士のほとんどはソビエト侵略に失敗した独ソ戦で命を落としています。その数は驚異的な数となりました。ヨーロッパの独ソ戦の転換点とも呼ばれ、最もよく知られているのが スターリングラードの攻防です。ドイツ第6軍はスターリングラード侵攻に成功しますが、ソビエト軍の封じ込めにより食料や武器の補給が途絶えました。50万人ものドイツ兵士がそこで死亡し、約10万人は捕虜収容所に連行されました。大戦中の捕虜収容所での生存率は低く、特にヨーロッパ東部に位置していた場所での環境は厳しく、わずか6000人のみが帰国に成功したと言われています。捕虜収容所で亡くなったドイツ人兵士の数を合わせると、スターリングラードで死んだ兵士の数は西部戦線で連合軍と戦って命を落とした兵士の合計の数とほぼ同等です。一方ソビエトはスターリングラードで勝利を収めたものの、犠牲者の数ではドイツを上回ります。ソビエト連合は最強と言われた当時のドイツを抑え込み、230万人のドイツ人兵士の命を奪いました。しかしこの勝利にソビエトも大きな犠牲を払いました。ロシア軍当局は870万人の兵士が死亡したと報告していますが、この数字には多くの異論が唱えられています。ある研究グループはソビエト軍の戦死者を1400万人にも上ると言っています。戦死したヨーロッパ人兵士の合計を出すために、北部戦線アフリカで死亡したドイツ兵、ナチスドイツと同盟を結んでいたハンガリー、ルーマニア、イタリアなどの兵士の死亡者数を加えます。ヨーロッパ人兵士の戦死者の数をタイムラインに載せてみるとこのようになります。インタラクティブチャートで詳細をご覧になれます。ナレーションを止めてご利用ください。ここからはヨーロッパ各地で死亡した一般市民の数を見ていくことにします。600万人のユダヤ人がホロコーストの犠牲になりました。国別に見ていくと、およそ半分にあたる270万人はポーランド、70万人はソビエト、そしてハンガリーと続き、その他17カ国が含まれます。この数字を別の方法で分類すると、600万人の半分が強制収容所で殺されたことになります。そのうち100万人以上がアウシュビッツで亡くなりました。多くはガス室に送り込まれて死にました。栄養失調、極度の疲労、病気、死刑などで死んだ者も多くいます。アウシュビッツに次ぎ多くのユダヤ人が殺されたのが、列車の駅のように設置されたトレブリンカ絶滅収容所でした。移動虐殺部隊は140万人のユダヤ人を殺害しました。ガス室と同様、反乱を抑えるために男性が最初に殺されました。ホロコーストはユダヤ人以外もターゲットにしていました。13万人から50万人のジプシーと呼ばれたロマ人が殺されたと言われていますが、その数については現在も明確になっていません。およそ25万人の身体障害者もホロコーストの犠牲になりました。同性愛者、キリスト教徒を含めた他のグループも殺害されていますが、死者の数は比較的少数にとどまっています。ある歴史家は、他の一般市民の戦死者をホロコーストの犠牲者に含めるべきだと主張しています。ドイツの占領下で200万人のポーランド人が殺され、ある者はアウシュビッツのガス室まで送られ殺されています。市民と兵士の死者の数を合わせると、ポーランドでは人口の 16% を大戦で失っています。これは総人口における死者数の割合では世界一です。しかし市民の死者数の数においては、兵士同様ソビエトが群を抜いています。1000万人から2000万人とも言われています。 ソビエトの歴史に特に暗い影を落としたのが、現在のサンクトペテルブルグで行われたレニングラードの攻防戦です。ドイツは民間人が避難する前にレニングラードを包囲しました。2年半にわたり燃料や食料が途絶え、150万人の人々が飢餓で亡くなりました。そのほとんどが一般の市民だと言われています。残酷非情なスターリン主義もまたこの殺戮に加担したと言われています。スターリンはしばしば疎開しようとするソビエト市民を弾圧し、戦闘地域に留まらせました。自国の市民を守っているというシナリオを作り、戦士の士気を高めようとしたのです。100万人のソビエト市民がスターリンの強制労働収容所で死亡しました。大戦に参加した国々、特に他国に侵攻された国々では多くの市民が犠牲になりました。紛争の巻き添えで事故死した民間人は少なくありませんが、多くは交戦国の行った大量殺戮により殺されています。砲撃や空爆、人間の盾、食料の不十分な供給などにより多くの民間人が亡くなりました。イギリス本土はドイツの侵攻からは逃れたものの、市民をターゲットにしたブリッツと呼ばれるドイツ軍の空爆により6万人もの民間人を失いました。これに対しイギリスもドイツ市民を狙った空襲で反撃し、イギリスの民間人の死者の10倍にもあたるドイツ市民が亡くなったと言われています。終戦間際、ナチス政権が崩壊するとソビエト軍の侵攻が始まりました。強姦などを恐れてドイツ市民は逃げ回りましたが、民間人の推定死亡者数は60万人から300万人にも上ると言われています。ここで大戦中にヨーロッパで亡くなった兵士と民間人の数を合わせてみます。欧州ではおよそ2000万人の民間人がこの戦争で亡くなりました。戦死したヨーロッパ兵士の数をこれに合わせると、その数は4000万人以上に上ります。ここからはアジアの戦闘地域を見ていきます。アジアで戦死した兵士のほとんどは中国人兵士、もしくは日本兵でした。一方で中国、インドネシア、韓国、フィリピンを含む600万人の民間人が命を落としました。残虐さにおいてはナチスドイツに並ぶと言われている日本軍の戦争犯罪によるものです。中国はソビエトに次いで多くの死者を出しました。ソビエトの愛国主義と同様、中国政府も国民に自らの命を犠牲にし国を守ることを強制しました。軍部の国粋主義者は黄河の堤防を破壊することで洪水を発生させ日本軍の侵攻を止めようとしました。これにより50万人以上の民間人が命を落としました。この数は2004年にアジアで発生した津波の被害の 2,3 倍に相当します。中国侵攻で日本は20万人以上の兵士が犠牲になりました。そのほとんどは太平洋戦争でアメリカ中国の連合軍と戦い殺されました。多くの日本市民はアメリカ軍の空襲と2度にわたる原子爆弾の投下により死亡しています。アメリカ政府は軍施設を狙った空爆と主張していますが、落下地点は市民の生活する市街地がターゲットとなっていました。ヨーロッパ地域以外で死亡した人々の数を合計するとおよそ7000万人がこの戦争で死亡したと言われています。しかしながら死亡した人の数は現在でもはっきりと測定することができません。第二次世界大戦は人類史上で最も多くの死者を生み出した戦争だと言われています。ここで歴史上の20の残虐な出来事と比べてみることにします。これらの出来事の中には残虐異常さにおいて戦争異常だったものもあります。しかしその違いを明確に表すことは困難です。中には1世紀以上にわたった残虐行為もあります。それに対して第二次世界大戦はわずか6年でこの数の死者を出しました。世界の人口はこの表での最初の残忍行為から急激に増加しています。総人口におけるそれぞれの残虐行為を死亡割合で比べるとこのようになります。過去には第二次世界大戦以上に破壊的な戦争が起きていたことがうかがえます。戦後も局地的に闘争は続いており、世界は難題を抱えたままですが、データは近年特別な事象が起きていることを示しています。1989年、歴史学者のジョン・ギャディスは第二次世界大戦終結後の米ソ間の冷戦を長い平和と解釈しました。冷戦終結後の25年経った現在、解釈は多少違ってきたものの、この長い平和という言葉は使われ続けています。1956年にソビエト連合が起こした10日間のハンガリー動乱を除いてヨーロッパの国々は戦争を起こしていません。 第二次世界大戦以前のヨーロッパでの紛争を見てみても、頻度は多いものの、スケール的には小さなものばかりです。世界経済上位44カ国は、第二次世界大戦以来、戦争を起こしていません。アメリカとイラクのように、経済的に力を持った国が貧困な国と戦うことはあっても、豊かな国同士が争うといった闘争は起きていません。このような列強諸国間の平和維持は、ローマ帝国以来の出来事です。それでも平和というにはまだ程遠い状態です。大戦後も戦争は実際に起こっています。これらの戦争は4つに分類することができます。植民地戦争、列強同士の紛争、小国の内戦です。小国の内戦には外部の干渉を受けるものとそうでないものがあります。このような小国の内戦も次第に規模が小さくなってきています。これらの紛争を大戦と合わせてみるとこのようになります。第二次世界大戦の戦死者はこれら全ての戦争で死亡した人々を上回ります。ここでもう一度世界の人口と死亡比率を比較してみます。世界の人口は大戦後3倍に膨れ上がっています。死亡の比率が次第に低下しているのがわかります。この死亡率の減少原因についての議論は次の機会に持ち越すことにしましょう。インタラクティブチャートで死者数に関連した戦争名が確認していただけます。ここでの数字は戦死した兵士だけをカウントし、市民の犠牲者は含まれていません。平和を数字で表すのは困難です。もし大戦が起きなければ死亡していなかったであろう人々を数え上げていくようなものです。平穏な世界で暮らしていると我々はその重要さを忘れてしまいがちです。時折戦争の悲惨さを思い出すことで、私たちの周りにはかけがえのない平和が育まれていることを感じることができます。世界が平和の方向に向かっているとはまだ言い切れません。またこのようなチャートが将来への判断材料として有効活用されるかどうかも分かりません。日々のニュースは世界の将来を必ずしも楽観的には伝えていませんが、数字に着目してみると希望が見えてくるかもしれません。私たちのプロジェクトに賛同していただける方は、ソーシャルメディアで我々の今後の活動をぜひフォローしてください。皆さんの支援が必要です。寄付していただける方は、下記のリンクをご参照ください。ありがとうございました。